おしんくん、一つ、天地のことは人の眼をもて知りて知りがたきものぞ。恐るべし、恐るべし。三大様お言葉。天地のことは人の力に及びませんでな。天地人一体、これがお道の新人目標です。天地のこと、それは大海の水にも例えられることです。私どもは一滴の水のようなもの。しかし一滴の水が大海の水に合流するとき、一滴の水は大海の水、大海の水は一滴の水ということになるのです。そこから恐るべき力の発動を見ることができる。ちなみに教祖の死後、人力脅しの御事。私どもが一滴の水だと。その一滴の水が大海に入れば、大海と同じこと。ではその一滴の水とは具体的にどういうことだろうか。その一滴の水になるということはどういうことだろうかと思いますね。なるほど、なるほど。あ、そうだなと。一滴の水でも、それこそ川の水ですか、川の流れの中に入れば川の流れの川の水であり、それが大海に注ぐ。そうすれば大海の水、まあ同じ、何と言いましょうかね、混ざり合うというのか、同じ水になるというのか、同じ働きをするようなものの一部になるというのでしょうかね。その私どもが大海の水との一滴になると言いましょうか。それは一体、まあ具体的に何を意味するのだろうかと思いますね。なるほど、そう言われれば、なるほどそうだなとイメージはできますけれども、では具体的にそれは何なのか、どうすればそうなるのか、ひとしずくの水とは一体何かということを思いますが、今朝は新旧記念の時にそのことにまつわることを教えていただいたように思いますね。と言いますのは、哀楽理念というものがあります。師匠大坪宗一郎氏が説かれた、教えてくださった哀楽理念。これは何と言いましょうかね、師匠が何のために哀楽理念を残されたのかということになりますが、まあこれは一つ一説によれば、その師匠が若かりし頃ですね、それまでそのさまざまな教会が繁盛した、初代の時には繁盛した、それが二代三代になると、まあ死すぼみになるというのでしょうか、まあ繁盛していかない。教祖様は子孫繁盛、家繁盛の道を教えるとおっしゃっておられるのにもかかわらず、二代三代と、まあ何と言いましょうかね、繁盛しなくなってくる。これは一体どういうことだろうかということに疑問を持たれた。そしてその中から生み出されたのが哀楽理念でもあるわけですね。そういう師匠の疑問の一端を解決するものでもあるわけですが、いわば師匠はこの哀楽理念を、哀楽理念を守り行じていく限り、その何と言いましょうかね、哀楽理念を行じていく限り、子孫繁盛、家繁盛の道を歩けるのだと。その子孫繁盛、家繁盛になるのだと。しかしたとえ哀楽理念があったとしても、それを行じないならば、これはどうなるかわからないとおっしゃっておられますね。 では哀楽理念を行じるということはどうなのか、どういうことなのか。例えば形の上に行じる、ではその形の上に行じるということはどういうことなのか。まあこれはどういうことでしょうかね。例えば成り行きを大切にと教えてくださいます。その成り行きを大切にする、その例えば成り行きを大切にする、そうするとどうなるか。成り行きを大切にするということのこれは内容が求められると思いますね。ある先生はそれこそ哀楽理念は役に立ちませんでしたとおっしゃった方がおられますけれども、そのまあ私が直接まあそうですね、ちょっと聞いたような気もいたしますね。そのどこが違うのか。師匠は哀楽理念を行事さえすればおかげがいただけ人が助かるとおっしゃっておられるにもかかわらずそうなっていない。それは何がどう違うのか。これは心だと思いますね。心を真似るということ。例えばその教祖様の時代に久蔵さんですか、俵に米を 生ごみを詰める、それが教祖様の何と言いましょうかね、いわゆる同じような形を真似る。形を真似ても心の真似ができないから、まあ似たようなおかげはいただけれるけれども、それ以上本当のおかげにはなってこない。なぜ本当のおかげになってこないのか。それは心の真似ができていないからだと。まあ、いわばその教えというものは、その教えを行ずることによって何ができるのか。哀楽理念を行ずることによって師匠と同じ心が持てるようになる。師匠の、ま、到達された心というのでしょうか、そういう師匠が持たれた心と同じような心を私どもも持つことができるようになる。あ、私どもの心が育つということですね。師匠がその成り行きを大切にすることによって天の心が育った、地の心が育った、日月の心が育ったと教えてくださいますけれども、その師匠の心の中に育った天の心、地の心、日月の心、その心をまた私どもまた育てることができる。その師匠と同じ心が育った時にやはり師匠と同じおかげがいただけれる。たとえ久蔵さんではありませんけれども、いわば心の真似ができない、まあできなくともよそよりかマシだったということである わけですから、なるほど形の上での真似ができる。成り行きを大切にするということが、まあ師匠の大切にされた大切に仕方ではなくとも、その人なりにでも大切にすれば、大切にしない人よりか、まあおかげがいただけれるというのでしょうかね。師匠はそこを実験してください、実証してください、実験すれば必ず師匠が現れますと教えてくださいます。この信心の上において実験をする、そしてそこに実証が現れるということがまた大切な、まあ、師匠ならではのことですけれども、その師匠大坪宗一郎氏と同じ心の状態になるというのでしょうかね。同じ心を持つということが大切だと思いますし、その同じ心を持つということがいわば一滴の水になる。私どもの一滴、私どもの心が師匠と同じ心になった時に これはおそらく神様の心と同じになるということでしょう。そしてそこに神様のお働きというものと同じようなお働きが現れるということなのだと思いますね。ですから成り行きを大切にする。なるほど、最初のうちは成り行きを大切にするということの、まあ、根底と言いましょうかね。何のために成り行きを大切にするのかというところが、まあ、私もそうですけれども、そうでしたけれども、成り行きを大切にすれば思わぬおかげがいただける、思わぬ展開がそこにあるということにおいての成り行きを大切にする。いわば成り行きを大切にすれば、まあ好都合なおかげがいただけるというのがその根底にありますね。だから成り行きを大切にするということが一つあります。そこからさらに進んで心が育つということに焦点を置いての成り行きを大切にするという大切にし方がありますね。そしてそこからまたさらに進んで、その成り行きを大切にすることが人が助かることにつながるの、だから大切にする。いわば師匠のお心である人が助かりさえすれば、これは教祖様のお心でもそうですね、人が助かりさえすればというお心が、いわばその行動の規範というのでしょうかね、その一切を、まあ、律するものというのでしょうか、師匠の一切を律するもの、それは人が助かりさえすればという心が育つということ。そしてその私どもの中に人が助かりさえすればという、それがいわばひとしずくの水ということになるのではないでしょうかね。ですから私どもの中に、心の中に人が助かりさえすればという心がいよいよ育ち、一切の私どもが思うこと、なすこと、それが人が助かることのため、そこに寄与することのためになされる、そういう私どもの心になった時に初めて師匠がいただかれたのと同じようなおかげがいただけれるということになりましょうね。それが大海の水となるわけですから、大海の水と等しくなるわけですから、いわば大海の水、神様のお心と同じ心になるということは、まあ他にもいろいろありましょうけれども、その一つは、人が助かりさえすれば人を助けたい、人の幸せを願う心というものを私どもの心の中に育つということだと思いますね。そしてその育った時に神様のお心と一つになる。それは神様のお心と一つになるということ、それはすなわち人が助かりさえすれば人の幸せを祈る心、人の助かりを祈る心と同じ心になる。それが一滴の水ということではないでしょうかね。愛楽寺念を行すればおかげがいただけますとか、教会が繁盛しますとか、まあ、子孫繁盛、家繁盛ということが叶いますということですけれども、それは師匠が育たれた、師匠の心の中に育たれた心の状態と同じような心が育った時に初めてそういうおかげもいただけれる。ですから、なるほど、教会が繁盛するために、いわば教会の信者さんが増えるために愛楽寺念を行事すると行事たとしても、それは役に立たないということにもしなったとすれば、その愛楽理念を何のために使ったのかということになりましょうかね。それは自らの心を育てるためではなく、教会を繁盛させる、大きくすることのために使ったということであってみれば、愛楽理念はなるほど役に立たないかもしれませんね。そのための教会を繁盛させるための愛楽理念ではないからですね。愛楽理念はどこまでもその人本人の心が 育つことのための理念です。実験実証をするところというのは、その実験をして自らの心が育つという実証をいただく、これが本当の師匠が意味された実験実証ということの本当の深い意味合いでの意味合いではないでしょうかね。その哀楽輪廻を実験することによって私の心がこのように育ちましたと。そして師匠と同じような心が、まあ師匠の心の真似でもできた時に初めて師匠がいただかれたのと同じようなおかげがいただけれる、いわば人が助かる、教会が繁盛するといったようなおかげもいただけれるのではないでしょうかね。それがもしいただけていないとするならば、それは私どもの心が育っていないからだということになりましょうね。ではどういう心が育っていないのか。それは人が助かりさえすれば人を助けたいというその師匠の、何と言いましょうかね、師匠の一生と言いましょうか、師匠のあられ方というのは、まあ前半は分かりませんけど、後半に至っては人が助かること、そのことだけに焦点を、心を砕いておられたように思いますね。ですから私どもの心の中にも人が助かるということ、そのことのためにその何をするでも人が助かる、そこにつながるものであって初めて、そういう心が育って初めて一滴の水となったということではないでしょうかね。そしてそこに一滴の水としての、それが大海の水としての働きが、神様が表してくださるようにもなる。まあもちろん教会の発展ということにもつながるのでしょうけれども、ですから教会を発展させようとか、おかげをいただこうとか、商売繁盛のために哀楽理念を使おうということであってみれば、まあある程度の効果は確かにあるでしょう。久蔵さんのようによそよりか少しは良くなるかもしれないけれども、本来いただけれる哀楽理念の真髄であるおかげというものは、そこにはまだいただけない。まあ際立ったおかげと表現された先生がおられますが、そのある程度のおかげはいただけれるけども、際立ったおかげはいただけない。その際立ったおかげがいただけるということのためには、師匠の心の真似ができていなければならない。師匠 の中に育たれたその心が私どもの中にも育っていっていなければならない。それはどういう心かというと、教祖様もご晩年に、私にも欲があります、人を助けたいという大きな欲がありますとおっしゃっておられるような、人が助かるということを欲する、願う、祈る、そういう心が育つということではないでしょうかね。それが取りも直さず一滴の水だということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。